先週に引き続き、今回も素直クリニック院長の内田素直先生にお越しいただきました。先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
先週は発達障害、少し具体的に、まあ、中学生、高校生や、そして社会人の睡眠障害と発達障害ということで、どういうふうな状態になるのか、ということをお聞きしましたけれども、今回はもうちょっとまた年齢を上げまして、その、高齢者の睡眠というのは一体どうなっているんだろうということを先生にお話ししていただきたいと思います。
はい。まあ、高齢になるとですね、はい、やはりこう、不眠の問題というのは、若い時よりも、やっぱり多くなってきてですね、相談に見える方は多くいます。
そうですね。おじいちゃんおばあちゃんだともう眠れない眠れないっていうのは、日常茶飯事でこう聞きますね、はい、話で。
で、やっぱりその時に一番大事なのは、その加齢による正常な睡眠の変化がどういうものかっていうことをですね、まあ、治療する側もそして患者さんの方も理解していただくっていうことがまあ一番大事なことだと思うんですね。
正常な変化。
そうです。
あくまで正常な変化ですね。
そうですね。
はい。
で、まあやはりテレビなんかでその睡眠の番組をやってるとそこに言及してるもちろんそのものもありますけれども、まあ一枚だけその睡眠の様子を出すとですね、これは若い人のこの睡眠が非常にこの綺麗なぐっすり寝てる睡眠ですね。それが出てきて前半に深い睡眠があるし、はい、まあ明け方の方にはレム睡眠があるとかですね、はい、そういったものが出てくるわけですけれども、高齢になるとですね、これは正常な変化としてもう40代からもう中途覚醒は、まあ多く出てくるようになりますし、それは50代、60代、70代と年を経るにつれてどんどんどんどん多くなってくるんですね。
そうですね。私も最近ちょっと中途覚醒途中で目覚めること多いです。
そうですね。私もそうです。は
い、そうそう。ちょっとおトイレ行きたくなっちゃいますよね。はい、おトイレ行ったりして、はい、なんか非常に不満です。
はい。はい。で、これはですね、やはりこの正常な変化なので、はい、まあ我々は、ある程度年齢になれば残念なことにですね、20代のような肌の張りはなくなってきますしですね。
睡眠もそうですね。
そうですね、はい。まあそういったその変化として、まあ受け入れざるを得ない、そういったものなんだということなんですね。はい、ですからまあその点については、まあやはりこの十分理解をしながら、その年齢相応のまあ睡眠ということを治療の目標として目指して、そしてまあ治療していくということが一番大事なので、まあやはり高齢の方が見えた時には、導入のところでですね、年を取るとこれはもう夜何度か起きるのはしょうがないことなんだと、
はい、
そしてその浅い睡眠になってしまうので物音で起きやすいということですね、はい、まあそういうような変化というものはまあ年齢なりのものだからまあしょうがないんだということをまあスタートのところでまあ共通の認識としてですね持つようにしています。でそうでないとですね、医者の側がたとえそう思っていても、はい、患者さんは30代の頃にはすごくよく眠れてたのに今はダメなんだというふうにね、
はい、
思って来られる方がいるとすれば、はい、その十分に眠れたというのは30代ぐらいの睡眠の感じにならなければ自分は良くなったと思えないというようなことあるわけですね。
で、それでも無理な話ですね、年齢差
が。まあその通りなんですね。ただその医者の側がそれをきちっと聞かないとですね、はい、まだあれかな、薬が足りないかなということで薬を増やしてしまうということも起こり得ないとは言えないわけですよね。はい、ですからまあもちろん多くの先生方はそういうことには注意されてるんだと思いますから、そんなに心配はいらないとは思いますが、しかし、患者さんの側もそのことをしっかりとこう理解をして、自分の治療のゴールがどこなのかということを、まあ、受診される先生とですね、共通の理解を持って、その、に向かって治療していくということが、まあ一番大事なことかなというふうに思いますね。
はい。
で、もう一つはですね、はい、その、高齢の不眠症の方の、まあ特徴としては、はい、背景に、まあ、ほぼ必ずですね、まあ、何らかのその、まあ、ストレス要因というか、いうものがありますね。で、その、年を取ると、例えば、配偶者が亡くなったりとか、はい、それから、まあ、退職をしてですね、まあ、引退後のリタイアの生活をする。これは時間があっていいようには思うんですけれども、しかし、一方では、それまで社会と関わっていた、様々な張りのある生活が、まあ、なくなってしまう。
そうですね。ですね。
はい。で、これは、まあ、家庭で、まあ、専業の主婦でやっていた方にとってもですね、やはり子供たちが自立して、うん、まあ、だんだん楽になってよかったわとは言うものの、まあ、やりがいというものは、だんだんこう失われてくるという可能性もあるわけですね。
そうですね。やっぱりこう、役割がなくなるとか。
うん、そうですね。
それはとってもショックですね。はいはい、
で、そういう中で、まあ、生活が変化し、はい、そして、その、夜間の睡眠の状態を聞くだけではなくてですね、やはり日中、どういう状況で生活をしているのか、それから、まあ、どんなことに興味を持って毎日の生活をしているのか、というようなことについてですね、まあ、雑談的にも多くお話を伺う中で、ああ、これがもしかしたら、その、眠れないというふうな、心配につながっている点じゃないかな、というような、ポイントを見つけることは、かなり多くありますね。
ああ、そうですね。
ですから、まあ、そういうところに、こう、はい、やっぱり、その、焦点を当てながら、はい、その、薬は、むしろ、一時的に眠れないということを、まあ、の心配をなくすために、まあ、投与をする。だけれども、はい、本来の治療の目的は、その薬による治療ではなくて、その背景にある問題というものを抽出し、それを、こう、解決するという形で、まあ、高齢者のその不眠治療というのは、むしろ、やっていくような視点が、まあ、大事じゃないかなというのが、まあ、私は臨床やってる時の印象ですね。
そうですね。やはりここでももう、睡眠が24時間のその生活と関係して、してるということを言えますね。
はい、そう思います。
ありがとうございます。ではこの続きのお話は来週もぜひよろしくお願いいたします。先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ここでパシーマファンクラブのコーナーです。このコーナーではキルトケットのパシーマをご愛用の方からのお便りをご紹介します。生協で購入しました。今までパシーマの名前すら知らず、なんとなく良さそうと思って購入しましたが、初めて使った翌朝、あれ？なんか違うと実感いたしました。今は手放せない毎日です。こんなに良い商品を広く皆さんに知っていただきたい。お便りありがとうございます。パシーマの社長、架橋さんからは、あれ？何か違うと気づいたのは、私の経験的に言うと心の優しい方です。購入するときはわからないことが使ってみてわかります。買っていただいてよかった、よかった、というメッセージをいただきました。次のお便りをご紹介します。一年中、主人、本人、娘と利用しております。ただし、利用が多いため、摩耗も激しく、同じ部分が摩耗するのですが、良い利用方法があれば教えてください。エコのことも考えると、良い部分の利用方法があればなぁと思っています。お便りありがとうございます。パシーマの社長、架橋さんからは、パシーマは最後まで使ってくださいね。最後まで使うことはエコですね。例えば、縁のところは傷んでませんから、枕カバーを作るとか、バスマットにするとか、雑巾にするとか、便利なことは切っただけで、面がバラバラにならないこと。そのまま洗濯機で洗えちゃいます。洗車後の拭き取りはバッチリですよ。というメッセージをいただきました。以上、パシーマファンクラブのコーナーでした。
免疫力は深い眠りから。
くるまれて眠ると
すっごく優しい肌触りで、
気軽に洗えて清潔だし、
使ってみたらわかるから。
抜群の吸水性と肌触り、ガーゼと脱脂綿のパシーマ。パシーマはふるさと納税でも大人気。ふるさと納税パシーマで検索。